聖書の御言葉を拝読します。ヨハネによる福音書1章11節。ヨハネによる福音書1章11節新共同訳聖書の163ページ。1章の11節から13節まで拝読します。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の異なる資格を与えられた、与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。この言葉、これイエス様のことです。それからヨハネによる福音書の5章24節少し後ですが、ヨハネによる福音書5章24節ヨハネによる福音書5章24節、はっきり言っておく。私の言葉を聞いて、私をお使わしになった方を信じる者は永遠の命を得、また裁かれることなく死から命へと移っている。イエス様はおっしゃったんですね。私のところに来なさいと。私の言葉を聞いて、私を使わしになった方を信じる者は永遠の命を得、裁かれることなく死から命へと移っている。つまり救われて我々永遠の命が与えられると、こういうふうにイエス様がおっしゃったんですね。日本で見てますとですね、まあ、私の家の近くに神社があります。で、駅から家に帰るときに、まあ、よくその神社の前を通ったり境内を通り抜けたりしますけれども、見ていると年取った人ばっかりじゃなく、若い人もその神社のところへ来ると、そこへ入る前に礼をする方がほとんどですね。私自身は礼はしませんけれども、実際その境内の中を通り過ぎて帰ることがあります。中を通ってですね。で、その時に、何かちょっと意識するんですね。礼を感じるというわけじゃないんだけど、何か意識する。日本人はその宗教的な民族と、こういうふうに言われてますよね。神社仏閣、あるいはお地蔵様、なんかそういうのが、こう、道歩いてあった時に、なんとなくそこへ立ち止まって、会うのかな、願い事をするのかという方々が非常に多いですよね。ですけども、使徒言行録に書いてあるように、パウロがアテネに行った時に、その、アテネの人たちというのは、まだ当時の、インテリの人たちで、その、ギリシャ文明が起こり、最初はまあ自然を信じていたものから、あと、人間が一生懸命考えて、考え出した哲学、思想、そういったものを信じるようになったインテリの人たちがいたんですが、パウロが、そのアテネの人たちに、イエス様の復活について話をしたときに、嘲笑ったと、あります。日本でまだ死を信じてない方々のところへ行って話したときに、露骨に嘲笑う人がいるかどうかわかりませんけれども、しかし、ほとんどの人が信じていないと思いますね。私最近 メンタルヘルス市民講座というのが私が住んでいる調布市であって、連続して6回金曜日にそのメンタルヘルス、つまり精神的に病んでいる方々についての学びの場ですね、いろんな精神的な病があります。うつ病とか躁うつ病とか、あるいは発達障害とか、あるいは統合失調症、その他ですね、不安神経症なんていうのも、まあ、軽いですけれどもあります。で、その講座で聞いているのは、まあ、実際その調布で38年間あるクッキングハウスというのを経営されていて、でそこがいわゆるそういう精神的な障害を持っておられる、苦しんでおられる方々の居場所になっているんですね。そこへ来るといつでもじっくりと話し相手になるし、それから食事を一緒に食べれると、そういうようなところで、実際にそこで頻繁にそこにコンタクトしながら、ご自分でアパートなりを借りて住んでおられる精神障害者の方も大勢おられると、そんなところで、そこの38年間それを経営されている方が今6回の講義をしてくださってて、ずっと聞いてるわけですけども、その人はクリスチャンではないので神様という話は出ません。ただ実際にご自分がそこで長年精神的に病んでおられる方々のお相手をし、ケアをし、助けたということをベースにお話をされるんで、経験に基づくそういう方々にどう対応したらいいか、どういう悩みなのか、どういうふうにしたらだんだん回復に向かうのかということを経験に基づいて話をしてくださっていて、私それを聞いていて非常にその人間ということについて、精神的に病んだ方々っていうのは、そうですね、すべてとても真面目でいい方なんですね。自分を責めてしまうというような、非常に誠実で真面目で潔癖で、きちんとした、そういうこの本来愛される方々が何らかの関係でそういう病んでしまうということがあることです。で、私その講義を聞きながら思ったのは、私たち先にその死を信じるものとさせていただいた我々、一体何なんだろうとこう思いました。だから我々自身は本当に自分の全く神様からの一方的な恵みによって神様を知らされて、それを信じるものとさせていただいたと。我々がなんか盾に打たれ努力をしたということではないわけですね。恵みによって信じるものとさせていただいた。で、その結果どうなるか。今日も礼拝でお祈りありましたけれども、主の日ごとにこの礼拝に来させていただいて、それは実際僕は神様が我々一人一人の魂に働きかけてくださって、お誘いくださってるから来てるんだって、そういうふうに思いますけれども、毎週来て大きな声で賛美歌祈りですよね。賛美歌を共に歌い、から神様が与えてくださった聖書によって、その神様が語ってくださる御言葉を改めて読み、聞き、そんな毎週毎週を過ごさせていただき、またうちにおいても聖書を与えられている。聖書は何かというと、創造主なる神様がご自身を私たちに知らせてくださり、神様ご自身が成したすべての御業を我々に教えてくださり、我々どう生きたらいいかという指針を与えてください。それから聖書というのはすべて神様の御言葉だということで、私はそう信じています。だからそれによって大いに励まされる、励ましを受けるということもあります。つまり聖書、実際はこれある牧師が、御言葉の光という聖書通読雑誌2015年の12月号に書いておられた言葉ですけれども、その聖書は生涯の友だと、指針である、生きる指針であり励ましである、これは神様からの愛の手紙である、創造主なる神様、救い主なるイエス様、 我々聖書を日々読むことによって、その神様に出会うことができるんだ。そういうかけがえなき、他の本とは違うあのものなんですね。神様が与えてくださったもの。で、実際に私自身、まあ、勤めていますけど、まだそんなに熱心に読めていませんけども、とにかく聖書を読み祈るたんびに、新しい気づきが与えられる、そういうものなんだと。それによって、新しくイエス様とはどういう方かということを、今まで思ってもいなかったようなことを思わされたりという、そういう、書なんだと。この前テレビを見てましたら、今お年寄りで、だんだん外へ出にくくなって、その、孤独で大変だと。で、そういう方々のお相手をするためにロボットを作っているという、そんなのがありました。人間ではない、ロボット。まあ実際人間のように振る舞うようにしているわけですけども。私思ったのは、その、もし精神的に病んでいる方、あるいは孤独で、悲しんでおられるお年寄りの方々、それが実際にその、すべての創造主である神様、私たちを愛してくださっている神様ということ、ものを知ったら、なんと素晴らしいだろうと、大きな慰めを得るだろうと思うんですね。で、ところがなかなかその、聖書の神様、これは一神教の神様、唯一の神様。日本人にとって、日本人はまあ自然崇拝というようなことをよく言われますけども、その唯一の神様ということを受け入れるというのは非常に難しいのかな。さっき一番最初に神社の話をしましたけども、その神社というのは日本中にものすごくたくさんあるんですね。で、神社が最初神道というのがあって、それから仏教が当たってきて神道は仏教に負けたというようなことがある本に書いてありましたけど、いずれにせよ神道にしろ仏教にしろ、それを信じているっていう人、信じる、なんかその頼み事をする、あるいはなんか恵まれた時に感謝する対象だけになっているのかなと。で、私たちが信じさせていただいた唯一の神様は、実際にこれ語る神様なんですね。私たちに大いに語ってくださる。聖書の御言葉ってのは全て神様が私たちに語ってくださる。聖書を読んでいて、実際にその神様の御言葉が我々の心に響いてくる。イエス様がまだこの地上に生きておられたときに、三条の変貌というのが聖書にあります。だんだんとイエス様に敵対する人が増えてきてですね、殺される危険性というのをイエス様が感じ出したときに、イエス様も大だった人、三人だけを連れて山に行って、その時に、突然雲が湧いてですね、みんながその雲に包まれて、その時に神様の御声があったと。ちょっと一箇所開いていいですか。マタイによる福音書、福音書の17章です。マタイによる福音書の17章。32ページです。新教大学新約の32ページ。17章、兄弟があって、イエスの姿が変わるとありますが、ここの、5節の後ろの方。5節。ペテロがこう話しているうちに光り輝く雲が彼らを覆った。すると、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けという声が雲の中から聞こえた。イエス様はすぐ横におられたんです。この時に天の父なる神様がこの三人の弟子たちに直接話をさ語られたんですね。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けと。旧約聖書には神様ご自身が人間に語っておられる場面がいっぱいあります。預言者を通してっていうのが多いんですけども、語ってくださる神様。で、その聖書を我々は読ませていただいて、それによって、本当に神様が我々に語ってくださっているっていうことを感じます。 精神的に病んだ方々、あるいはお年寄りで孤独な方、本当にそのこの神様を知ったらなるか、この神様は愛の神様で、我々を愛し、私の元に来なさい、いつも招いてくださっているお方なんだ。だから我々先救われた者としては、努めてまだ死を知らない方々に死を知らせることがイエス様から求められているわけです。どういうふうにしたらいいかと、いろんな工夫があります。だから率直に、この一切のものを作られた唯一の神様、また救い主イエス様というのがおられて、そのことが神様が与えてくださった唯一の書である聖書に詳しく書いてある。神様ご自身がどういうお方かっていうのを知るためにも聖書を神様が与えてくださったんだと。そのことをなんとかそういうその悩んでいる方々、まだ死を知らない方々に、お伝えしたいと、こういう気持ちがどんどん強くなります。ただいきなり話しても、その驚いちゃう、あるいは敬遠されるというようなことがあるので、どのようにしたらいいかということを主に祈りながら、お導きを今、祈っているところです。最近、感じたこと、神社仏閣の神社の話、精神障害を患っている方々についての学びを通して、感じたことを少しお話しさせていただきました。
聖書の箇所はルカによる福音書ですね。ルカによる福音書の他による福音書の8章の1節から3節までお読みいたします。定理数は117ページ。部下による福音書8章の1節から、タイトルに婦人たち奉仕をするというタイトルが記されております。一節、すぐその後イエスは神の国を述べ伝え、その福音を告げ知らせながら町や村を巡って旅を続けられた。12人も一緒だった。悪霊を追い出して病気を癒していただいた何人かの婦人たち、すなわち7つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの家令、クサの妻、ヨハナ、それにスザンナ、その他多くの婦人たちも一緒であった。弟子たちは自分の持ち物を出し合って、一向に奉仕していた。この 箇所はルカによる福音書にだけ記されているのを知りまして、ここから少し、味わわせていただいたことを申し上げたいと思います。福音書全体にはイエス様と十二弟子、それから先にもう少し先に行きますと72名の弟子たちとかを派遣されて福音を伝道して旅をなさっています。で、12人の弟子たちと主にイエス様が町や村を巡って歩いて伝道していらっしゃることは福音書のどこにもたくさん出てきます。ところがこのルカによる福音書の8章にだけこの弟子たちと一緒にイエス様に従って奉仕した婦人たちの姿が書かれていますね。そのリーダー格として、まあ、いつもこの他の箇所に出てくる、つまり十字架の処刑を目撃した女たち、それから復活の朝、主の葬られた墓に行って天使に会ったり、それから主ご自身、復活された主ご自身にも会われた。そういうところにいつも出てくるのは7つの悪霊をいらしていただいたマグダラのマリアっていうのが先頭になって真っ先に書かれているんですね。っていうことは、福音書の中に出てくるこの女性たちの一行についてはこの箇所とそれから十字架の場面、それから復活の場面にだけ出てきます。悪霊と言いますのは、当時、精神や体の、病気を起こして、苦しめている霊のことを当時は、指しておりました。で、ですからここにもありましたように、悪霊を追い出して病気を癒していただいた何人かの婦人たちと書いてありますね。ですから、何人かの婦人たちは、精神的な、今もお話がありましたけど、精神的な病を負っている人とか、重い病気に悩まされて苦しんでいる人とか、そういう人たちが、主イエス様に癒されて、そして喜びと感謝に満たされて、すべて自分たちの持ち物を持ち寄って、そしてイエス様のとその一行の 伝道旅行にしたかったんですね。っていうことは、弟子たちだけでは長い町々村々を巡回して伝道するその旅のにおいて、食べることも洋服のこともいろいろ細かい心遣いが必要だったわけです。ただイエス様に従って男の弟子たちが単独で旅をしたのではないことがここでわかります。で、その女性たちはしかもみんなイエス様に病を癒されたり、ひどい精神病のような状況から救い出されて、罪も許された。そして感謝に、溢れて自分のものすべてを捧げて、弟子とともにイエス様に従って伝道したんですね。私たちがちょっとした旅を旅行しますのにもいろいろ用意をいたします。今は便利ですから、ホテルに行けば、まあ、いろいろ全部、まあ、備えられていますけれども、イエス様はおっしゃったように、狐には穴がある、鳥には巣があるけれども、人の子はすなわちイエス様には休むところがないとおっしゃった。そういう旅ですから、本当にこの婦人たちは仕えるためにすべてを捨てて付き従っていたっていうことがあり得るわけですね。それを私は心に留めることができました。この婦人たちはなぜそのような奉仕ができたのでしょうか。イエス様が病を癒し、罪を許してくださって、元気な状態に戻してくださった、生実家の病気ではなくて、他のルカに出てくる女性たちのように本当につらいつらい病気をしていた人、それから精神的な病を負って人々から探し詰まれた、そういう苦しみを負ったものは、それを癒してくださった主を愛し、そして主を信じて過ごすことのできた感謝をまず与えられていたわけです。で、この18章の前に罪深い女を許すという記事がこの直前にあります。これは有名なところで、町で有名な罪深い女性がイエス様を招いたシモンの家に来て、そしてイエス様の後ろからその癒しや見出しに涙を持って 自分の髪で拭い、そして口づけをしてイエス様にその許された罪の感謝の気持ちを一目もはばからずしておりますね。でこの時パリサイ人のシモンという人はこの彼女の行為を見て、何ということをイエスという人は許しているのか、こんなことをどうして受けているのか、罪の女であるのにというそういう思いを持って、そのことをイエス様はすぐ分かっておっしゃったのが有名なこの人が多くの罪を許されたから私に示した愛の大きさで分かる、許されることの少ないものは愛することも少ない、つまり罪深い女とされた彼女が自分の罪が大きく深いものであること、それを許されたことに対する主への愛は比例して深いです、大きいんです。ですから私たちが自分自身の罪に気づかずにイエス様を信じて従うと言っても、その自分の罪の深さや大きさをに気づかない限りイエス様を愛することも少ないものであるということをイエス様はおっしゃったんですね。そしてこの人に、あなたの罪は許された、安心して生きなさいと御言葉をかけられたことがすぐこの直前にあります。ですぐその後といってこの記事が書いてあるもんですから、あの初代教会では、この罪の女がもしかしたらマグダラのマリアじゃないかという説がかなりあったんですね。ですけど今では同一人物ではないと、いう説の方が多い。なぜなら罪の女といって名前を隠して書いてあるのに、すぐその後で七つの悪霊を癒されたマグダラのマリアという言葉を書くということはありえないですね。隠されて書いてあったんですから。だからこの女性とは同一人物ではないんですけれども、このイエスに罪を許されて深く愛したということはこのマグダラのマリアにも通じることなんですね。ですから彼女がいろいろ言われます。マグダラというのはガリラヤ湖の西北 の岸にある大きな町で、当時でも4万人ぐらい住んでいる町であると。それでコリントの教会の人々の中で言われたように、コリントというのが不貧困の町という、そういう代名詞で知られていたというように、このガリラヤ湖畔のこの大きな町も漁師や多くの 男の人たちが集って、飲んだり食べたりすることがあったと。で、そういうところには必ず女性たちが、そういう男性を相手にする女性たちも多い。だからもしかしたらそのマグダラに住んでいたマリアもそういう人ではなかったかという、そんな説もありますね。でもヘブル語ではマグダラというのは見張りの塔という、そういう意味もあるそうですから、見張りの塔っていうのはところ方々にあるわけで、どこの場所かもはっきりわからない。いずれにしても7つの伝を、悪霊を癒された、追い出していただいたっていうことは相当重い病だったんだと思います。だから彼女は本当に心からイエス様を愛した。そしてこの女性たちの指導的な代表者的な立場に立たされていたように思います。それからヘロデのカリエの妻ヨハナ、ヘロデは洗礼者ヨハネも、それからイエス様自身に対しても非常に悪意を持っていましたね、あの領主のヘロデは。その加齢といいますのは、側近中の側近です。その加齢の奥さんのヨハナという人もここに書いてあるんですね。どういう経緯でイエス様を信じて、このような婦人たちの一行に加わったのか。夫との関係もあります。家族との関係もあります。領主ヘロデの手前もあります。いろんなことが想像されますけど、それらのことを超越して超えて、彼女はこの婦人の一行に加わったの。ね。それは何よりも彼女はイエス様に重い病を癒された喜び、罪を許された喜びがあった家ですね。だからこう見ますと、この伝道団に従った女性たちは、本当に自分の罪とか病とか苦しみとか悲しみとか、すべてのことから癒された感謝と愛が元なんですね。それでイエス様と弟子たちの従って、そしていわゆる女弟子ですよね、仕えて奉仕をしたんです。自分たちの財産、持ち物を全部それに捧げたんですね。イエス様にとっては、この大きな奉仕をしてくれる女性たちも、この後の21章あたりに出てくる、神殿で献金箱に、わずか、レプタ2枚、銀貨で最小の貨幣であるレプタを2枚、それも彼女が持っているその日のすべての持っているお金でした。生活ができない、その日は生活できないものでしたけれども、彼女は何かやっぱり神様に感謝して捧げようとして、持っているものすべて2枚を捧げたという記事がありますけれども、イエス様にとってはこの貧しいヤモメのレプタ2つも ここに出てくるマグダラのマリア、ヘロデのカレーのヨハナ、多分この二人は裕福だったと思います。それを捧げて、イエス様にとっては、神様にとっては、それは大きいものでも小さいものではない、彼女たちからの全ての捧げ物だったんですね。そしてこの、そういうことを思わされると同時に、もう一つのことは、この女性たちは火の十字架のもとで処刑を目撃した、遠くで目撃した人たちです。弟子たちは恐れて逃げてしまいました。でもこの女性たちは主の愛のゆえに、ヨハネの第一の手紙の、ヨハネの第一の手紙の五章にある、愛は恐れがないとありますけど、恐れを持たずにイエス様の処刑を目撃しています。そして、墓に納められたところも見ています。復活に、はっきり出会ったマグダラのマリアのことが記されています。そして葬られた墓に行ってイエス様に会っているんですね。だから十字架の経緯と、それから復活のイエス様に出会う、葬られたこと、それから復活の弟子たちに、復活の主に会ったこと、そして最初の初代キリスト教会が聖霊降臨によって成立した時のメンバーの中にもいましたけれども、それ以降この婦人たちはどこにも出てこないんです。姿を消しています。それはなぜか、いろいろはありますけれども、一つの原因は、そういう目撃者であり復活の証人である、その証人として当時の女性たちは証人になることができないような立場、公に、それほど当時の女性は低く見られていましたし、表に立てなかった人たちなんですね。イエス様はそうじゃなかったけれども、一般の社会ではそうだったんです。だからそのために表に出さなかったのか、それとも彼女たちが弟子たちに対して自分たちの存在を明らかにすることは初代教会を形成する上で差し障りがあるのではないかと考えて身を引いたのか分かりません。コリントの第一の手紙の五章に、パウロがこのように言っています。15章ですね。320ページ、コリント信徒への手紙、15章。ここにキリストの復活の記事を、が書かれていまして、途中から読みます。3節、最も大切なこととして、私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。 すなわちキリストが聖書に書いてあると通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り三日目に復活したこと、ケファに現れ、これペテロですね、その後十人に現れたことです。ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。ここは全部兄弟たちなんです。女性のイエス様に権限されたイエス様のことは女性の名がないんです。パウロは途中から迫害者であったのが改心をして異邦人伝道に召された人ですから、この復活、十字架と復活の前後のことは見ていないし聞いてもいないわけですね。後から弟子たちから聞いています。で、この文章は当時の信仰告白の文として用いられていたそうです。ただここでポイントになるのは、三日目に蘇ったこと、その次にですね、ケファに現れ、十人に現れたことです。の前に、まずということがないんです。まず最初に、マグダラのマリアに現れたとか、あ、天使が女性たちに現れたとか、そういうこと全然書いてない。まずという言葉がないことは、その関係のことが覗かれているわけですね。そしてこの初代教会の信仰告白の文になっていたということなんですね。で、トマスの伝道福音書っていうのがあるんだそうです。これは、まあ、外伝で正式な、福音書として認められていませんけど、トマスの文章、福音書には、女性は、命に受けるに値しない、ということが書いてある。だから、霊の命を受けるには男性として受けなければならないというようなことが書いてあるんですね。で、これは正式な福音書ではないんですけど、これから見ても女性はやっぱり当時の人々から低く見られて、承認にもなれないし、その価値も認められなかった。本当に大きな差別ですね。だから今の時代から比べたら本当に信じられないことですけれども、そういう時代だったんだと私は思いました。でも、それでも復活の主に出会ったマグダラのマリアのことは隠し通すことはできない。それを知らせたのはマグダラのマリアですから、弟子たちは隠れていたんですから、だからそこは省けないからちゃんと残っています。マリアたちが墓に葬りのために行ったことも隠せない事実ですから書いてありますけれども、公の教会の成立においてこの女性たちの姿は消されています。でも、どういう理由かわかりませんけども、マグダラのマリアのとこの女性たちの一行は、パウロなんかと一緒に、多分、ローマへ向かったんではないかと。 そしてローマの手紙の最後に、ちょっと出てくるんですね。マグダラのマリアとはわからないんですけど、16章に、この使徒の手紙を、ローマへの信徒への手紙を持っていった姉妹のフェーベ、それからプリスカとアキラという奥さんがローマの貴族か、すごい裕福な女性だったと言われるプリスカ。アキラはユダヤ人の夫ですね。これのことや書いてある中で、6節に、あなた方のために非常に苦労したマリアによろしく。ここに出てくるんですけど、マグダラのマリアとは書いてないんです。当時、花子さんとか、なんとかっていうことが普通に知られているようにありふれた名前ですから、たくさんマリアがいたと思います。でも、あなた方のために、ですから主を伝道していただくために、非常に苦しんだ、苦労したマリアっていうのが出てくるんですね。で、これは、この書き方さからすると、最近の人ではないんです。もう、ずっと前から存在していたマリア、プリスカとか、それからヒューベとか、他の人たちのように、パウロが伝道している時に会った人ではないんです。でも、こう書くだけで、ローマに行ってた人々は分かったんですね。そうではないかという説を私は見ました。だから、本当に、イエス様に従って、婦人たちは、本当に福音書にその後出てきませんけれども、でも、教会が成立していくために、その足を引っ張らないために、エルサレム、ユダヤを去って、ローマへ行ったんだと思いますね。ですから、私たちの信仰の先輩たち、伝道した多くの人たちがいます。立派な働きをしてなさいましたけど、その奥さんや家族の人たちが、どんなにそのために祈り支えたかっていうことが思わされますし、今も、そうですね、直接伝道の御用はできなくても、そのためにいろいろな奉仕をしてくださる方がいらっしゃる。100年、150年という歴史を持つ、今の教会の福音には、歴史には出てこない人たち、そういう人たちを支えた婦人たち、弱い人たち、そういう人たちがいること、これは本当にこの箇所を読んで私が思わされた二つのこと。一つは、多く許されたゆえに主を愛して、すべてを捧げることができた。そして、自分たちの存在を消して、当時のキリスト教の成立のために、支えるために、その姿を消した人たち、そういう人たちがいたということ。こういうことを、なんか最近思わされました。ちょっとだいぶ時間が過ぎて申し訳ありません。